おはようございます。今日は、ルカの福音書12章読んでくださった中3節から21節の言葉を共に見たいと思います。でも今日のお言葉はですね、21節までではなく34節まで今つながっている言葉です。今日中3節から21節は愚かな金持ちの比喩に対して、22節から34節は心配しないことに対して今イエス様は話してくださいました。つまりこの二つの話を本当にまとめて一つの集団を言うと心配ということなんでしょう。心配しなさい、してはいけないということなんですね。まあ中三節にイエス様を尋ねてきた人は今何について悩んでまた心配しているんでしょうか。皆さん初三節の話を見ると、遺産に関しての心配です。中六節、中七節に登場するイエス様の例え話に登場する人は、何について今心配しているんでしょうか？畑に豊作になって、多くの、たくさんの、作物、それをどうしまうべきなのか、どうすべきか、そういうことで今、悩んでいるところです。一人はお金が足りないから今心配している。もう一人はたくさん持っているから心配している。足りなくても心配、たくさんあっても心配。これが私たちの姿なんですね。皆さんはどんな心配をしているんでしょうか。たくさん持っているから心配でしょうか。ほとんどは持てないから心配していると思いますが、このような心配で今、イエス様の話があります。しかし、このような心配は、イエスを信じないとでも、イエスを信じるとも、また、今の私たちにも、みんなが持っているものだと思います。その人たちに、イエス様は、22節から23節を見ると、何と言うんでしょうか？何を食べようかと、命のことで心配したり、何を着ようかと、体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。アメン。イエス・キリストの答えなんですね。ところが、今日の御言葉に出る13節から21節の話と、その後にイエス・キリストが弟子たちに話す、そういうことを少し違う感じです。イエス、弟子たちが悩むということは、前、まあ、中3節と、また中6節、中7節に出る二人の悩みとは少し違います。前に出る二人は何をしているんでしょうか？もっと、どうすれば、もっとたくさんの遺産を得ることができるか。どうすれば財産をもっとたくさん蓄えることができるか。これについて今悩んでいるし心配しているんです。だからあるんですけど、もっとそれに加えること、そういうことを心配している。でも弟子たちはの後ろの22節からの話を見ると、何でしょう、ただ命を維持するために何を食べようか、何を着ようかというその生存についての一番本当に人間の基本的なことに対して悩んでいるということになります。まあ私たち、ほとんどがこういうような、後ろの悩みをもしていると思います。何を食べようか、何を着ようか、何を飲もうか、そういうことに対してほとんどは人間は心配していると思うんですけれども、その弟子たちの状況をよく説明しているのが、今32節です。皆さん聖書を32節を見ると、こう書いてあります。小さな群れよ。恐れることはありません。小さな群れよ。恐れることはありません。ここで小さな群れという言葉は、まあ、少ないということもありますけれども、もうギリシャのことを見ると、羊の群れ。そんなことを意味するんです。だからこの羊は、 クマやオオカミの攻撃にさらされている弱い危険になっているその羊の群れを意味する。イエス・キリストは今弟子たちを見てこのようにかわいそうな人たちのように見ておられる。これが今弟子たちの状況であるとなります。イエス様ご自身もそうなんですけれども、弟子たちはほとんどがその当時身分が低いです。権力もありません。もうお金ももちろんありません。何があったとしても助けてくれるなんか人も周りにはいない。まあローマの兵士たちにある面で追われている状況、捕まったらもう殺されるかもしれない、そのような危険な状況になっている人たちなんです。その人たちに弟子たちにイエス様はそれでも恐れるなと言われます。皆さん、私たちは恐れず生きていくことが神様が願っておれることだと信じます。アメン。しかし私たちこういうふうにですね、まあ、アメンと返事しましたけれども、アメンと言ってどうなるんでしょうか。本当に恐れ心配がなくなるんでしょうか。アメンはアメンで心配は心配これが私たちの生活ではないんでしょうか。相変わらず何を食べようか何を着ようか、いつも心には頭では心配しているということになります。それが現実でしょう。それにもかかわらず皆さん、私たちは恐れることは恐れるなと、そういう、まあ、言われたイエス様の言葉を皆さん自分に対する言葉として受け入れるべきです。ハレルヤ。そうすることによって皆さん、状況を見ると心配があって恐れがありますけれども、自分が、私ができるとは何でしょうか。自分の力でできないことに対して悩む、心配することより、逆にイエス・キリストの神様の言葉をもっと黙想するのがもっといいんです。できない、自分の力もできないことを心配しても何が変わるんでしょうか。いつも言うんですけども、何も変わらないんです。しかし神様の言葉を黙想してそれに従っていくということ、そのことが今32節の後ろのところに出てますけれども、皆さん共に読んでみましょうか。スクリーン出てます。32節です。読んでみましょう。せーの。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。アメン。この言葉で二つのこと、単語のことを私注意深く見なければならないんです。まずあなた方の父、また御国という言葉です。あなた方の父、御国と、イエス様はいつも神様を呼ぶとき、私の父と言われました。私の父。ところが今32節では、あなた方の父と言ってこういうふうに話しているんです。だからイエス様が父と呼ばれたその神様が私の神様にもなるってことになります。されるや。天におられる神様、遠いところにいる神様ではなく、まあ、自分の家にいるお父さんのように、父のように、あなた方の父と。それでイエス様が言うこの御国ということは、いつも統治治めるその意味がそこに含まれているんです。したがってあなた方の国、御国を与えてくださるという言葉は、天と地を作られた作り主神様があなた方の生活を、人生を愛で治める、導いてくださる、統治される、その意味なんです。ハレルヤ。だからその意味の中で、何を食べるか何を着ようかと心配するのではなく、悩む必要はない。この実を信じること、人が信じる人がその悩みから 心配から解放されると信じます。イエス・キリストはその話を今してるんです。こんな言葉を聞くと皆さん少しなんか、規模が見えるんじゃないんでしょうか。神様は私を導いてくださるんだ。責任取ってくださるんだ。ところが、その後の言葉を聞く、また読んでみると、生まれきったこの希望さえも全部また消えちゃう。そういうような感じです。イエス様は何と言われましたか？33節、後ろを見ると、自分の財産を売って施しなさいと言われました。自分の財産を売って施しなさい。皆さん、今弟子たちは食べて生きることが一番大きな問題です。宿題です。食べ物があったら食べ、なければ飢えるしかない状況です。なのにイエス様は今持っているものまで施しなさいと言われるんです。一方、弟子たちの考えは心は何でしょうか？イエス様の力によってローマから解放され、イエス様が奇跡を行ってくださると、お腹いっぱいに食べ、飲めるだろうと思っていたはずなんです。なので全然違う話を今イエス様はしている。弟子たちとイエス様の考え方が全然違う今状況です。あるものを分けなさい、あるものをあげなさい、あるものを施しなさいということがイエス・キリストで。弟子たちは何かあってください、何かください、何かくださいと今願っている立場になる。今日の状況で言うと皆さん、なんか将来が心配して、また成功したくて、祝福を受けて金持ちになりたくて、良い職場に入りたくて、頼りつつ、また心の平安を守ると思って、教会に来たのに、神様が何と言われましたか？あなたの人生責任取ってくれるか、あげるから、献金しなさい。こういうような感じなんです。そうではないでしょうか、皆さん。何かに、重荷を下ろしたいと思ってきたんですけども、いや、またそういう上に、プラスしてくださるような感じ。まるで、コブ取りに来ましたけども、逆にコブをつけられて帰るような感じ。イエス様は今、弟子たちの状況を知らないから、こんな話をしたんでしょうか？そうではないんですね。誰よりもイエス様は弟子たちの状況をよく知っておられるんです。でも、こんなに言われたということは、弟子たちが信じている。弟子たちが呼ぶあなたの父が誰なのか教えたかったということです。天地を作られた神様をあなたは今あなた方は信じているんだ。その方があなた方を治めてくださるんだ。導いてくださるんだ。だから、その神様を信じれば、何を食べるか、何を着るか、何を飲むか、それに対して心配しなくてもいいんだ。あなた方の父を頼りなさい。この話を今教えるため、イエス・キリストはこんな話をしたと思います。だから信じますと言うんですけれども、言葉では信じます言うんですけれども、実際生活では、その信仰が何も現れてないということ。弟子たち、2000年前の弟子たちと今の私たちと同じなんです。神様信じますと言うんですけれども、実際には、その神様のことを考えず、自分のことばかり考えて、何を食べるか何を飲もうかとことだけを考えている弟子たちに、私たちに、もう一度、歓喜させてくださる。あなたは今誰を信じているのかということなんです。皆さんは誰を今信じているんでしょうか？皆さんが信じている神様はどんな方なんでしょうか？もう一度考えたいと思います。正直私たちは本当に小さなことで今心配し恐れているんじゃないでしょうか、皆さん。まあ、話を聞いてメッセージを聞いて見言葉に従おうとしても、恐れと心配が先にやってきてくるんです。 言葉をこうするんですけれども、実際にこうしようとすると、ああ、これ失敗したらどう？そういうような不安があるんです。仕事がなくなったらどう？なんか健康に問題が発生したらどう？事故にあったらどう？また、老後に対して不安をいっぱい持っている。こんな不安、こんな心配を解決するのが、現在、今、私たちの一番大きな宿題だと言えるんですね。でも、恐れるなと言われたとしても、皆さん、恐れということは本当に悪いものなんでしょうか。恐れとその感情は自然なものなんですね。自然的なものなんです。それが全く悪いものではないんです。恐れるから気をつけるんですね。例えば、健康に赤信号になります。そう言われました。そうすると気をつけて食べたり、なんか運動したり、そうするんですよね。でもそれ関係なく、もう気をつけない。今までの通りに悪いものをたくさん食べたり、飲んだりして、まあ一度しかない人生だから、もうここまで死んで、まあ死のうと。それで体を、まあその自分の身を軽んじるする人は、勇気あるものではなく、馬鹿ね。神様前でもその罪であるということになります。だから恐れということは気をつけるというなり、またそれをこれからどのように歩んでいくべきかをもう一度考えるその時になると思います。だから少しの恐れを持って生きるということは必要だと思います。でもイエス様がここで恐れるなというのはどうなんでしょうか。その恐れというその頑丈に囚われて生きることはいけないとなります。いつも不安になって、いつも恐れで、いつも心配になって生きることはいけないということになります。そうすると、その感情に、囚われると、不安ばかりになって、すべてが否定的に思われるんです。小さなことでもストレスを受けるんです。前に進んでいくことはできないようになります。体的にも、健康的にも悪いんですけども、もちろん霊的にもそれは悪いんです。イエス・キリストがここで、恐れるな、小さな群れよ。これは、あなたの神様があなたを知っている。あなたの神様があなたを安全に導いてくださる。あなたの神様があなたを治めてくださる。その信仰を持ちなさいということです。そのように生きている一人でなりますように、自分自身になりますように言っていきましょう。ハレルヤ。不安ばかりになって、恐ればかり、心配ばかりになっていると、前に進むことはできません。もちろん、神様を信じる、神様を導いてくださる、その信じていくことによって、まあ、苦難に嵐ということはないわけではないんですよね。これはもう何回も皆さんにメッセージとして話しました。まあ、実際信仰を持って生きているうちに、こんな目に遭うと皆さんはどうなる？逆に、神様に対して、まあ、信じる、まあ、信仰を持っている意味があるのかというように、まあ、疑問が湧いてくるかもしれない。しかし皆さん、信仰を持っている人たちを紹介しているヘブル人の手紙中1章を見ると、こんな言葉が書いてあります。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、希留者であることを告白していました。39節では同じ言葉が書いてあります。これらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。皆さんおかしくないんでしょうか？信仰に従っていき、苦難を耐えて、また人の信仰を守るために歩んできたんですけれども、約束されたものを受け取るべきでは
ない
ということ。受け、その手に、手に入れることはなかったと。まあ、ヘブルの記者は、ヘブル書の記者は、これを当たり前のように今、話しているんです。だから、信仰を持っているから、すべてのことが与えられるんじゃありません。このヘブル書によると、信仰を持って生きることとは何でしょうか？約束されたものを手に入れることができなくても、最後まで神様を頼りに生きることであると。こういうふうに今話している。これが信仰生活だというんです。神様の約束は皆さん、ある一人の人生の中で全てが成し遂げられることはできないものだから。神様の計画、私たち一人一人に対する計画は、私たちの人生の中で全てがそれを成し遂げられないんです。だから、私たちが死んで、あと子孫にそのことが与えられることも、時もあります。またこの世ではないと。御国でそれが完成される、叶えてくださる時もあります。ハレルヤ。これを信じることが私の信仰なんです。必ずこの人生の、この、地上での生活で全てが与えられるそういうことではありません。神様の御計画はそのように小さなものではないからです。私が受けるその苦難のことで、神様は私よりもっと痛がっておられるんです。私の苦難、痛み知らない神様ではなく、すべてのことを同情してくださる神様と書いてあります。その神様を皆さん覚えて、今日の中三節からの話を少し考えてみましょう。ある人がイエス様のところに来て、兄弟の間で、遺産の問題が発生したんですけども、これを解決してくださいと、頼みました。しかし、イエス様はそれを断られてから、次の話をしてくださいました。どんな貪欲にも気をつけ、警戒しなさい。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。そして、例え話をしてくださいました。読んでくださいましたけれども、ある金持ちの畑が豊作でした。彼は喜びましたけれども、あまりにもたくさんの作物があって、それをしまっておく場所がない。それで今悩む。足りない時は足りないって心配するんですけども、余っても余ることで今心配するのが人間です。でも皆さん、この余ることで心配と悩むこと、一度は知ってみたいんですよね。それでこの金持ちは結局一つのことを考えました。もうすでに持っていた蔵を壊して、もっと大きく建てて、その穀物や財産、すべてのことをそこにしまっておこうと。それで自分の魂に話したんですね。我が魂よ。これから先何年分もあるので、ゆっくり休んで、食べて、飲んで、楽しんでいこうと。しかし神様はその意図を、何と言われましたか？愚かなものと言われました。なんでそうでしょうか？たくさん持っているから、それを保管する場所を大きく建てていくのもいいじゃないでしょうか？しかし彼の言葉を見ると、それよくわかります。17節から19節まで、彼が話している中で、 私というその言葉が何回出ているんでしょう、皆さん。17節から19節を見ると。私というその言葉。私の作物を、私の蔵を、私の穀物や財産、自分の魂、我が魂。まあ、日本語聖書では5回しか出てないんですけれども、ギリシャ語の原文では12回が出てくるんです。だから短いこの話の中で、私、私、自分というその言葉を12回も言うんです。つまり、この金持ちは徹底的に自己中心的な人なんです。すべてが自分のことを、自分だけを今考える人です。私のもの、私の人生、私の金持ち、あの、金、宝、もうそのこと。また彼のこの物質に対するこの観念、また人生の目標は何でしょうか？ただ食べることだけにあることがわかります。後ろに書いてあるんでしょ？休め、食べて、飲んで、楽しめ。これが彼の人生、生きている人生の目標なんです。食べること、飲むこと、楽しむこと、快楽のことだけ。だから、神様は愚かだと言われました。金持ちが悪いということではありません。たくさん持っているのが悪いと、その話ではありません。どのように今考えているのかということ。それを持ってどのように生きているのかということを、まあ、今日のイエス様は話しているんです。この金持ちの考えには二つの問題点があります。一つは、ただ自分のことだけを考えることなんです。自分のことだけ考えるこのような人は、自分が成功して金持ちになったことは、自分が頑張ったからその結果だと思うんです。今の位置になるまで、自分一人ではなく、もちろん神様の恵みもあります、助けもありますし、周りの人たちの助けがあったんですけれども、いや、そのことは考えず、自分が頑張ったから、当然な結果だというふうに思うのが、この金持ちのような人なんです。もちろんそれに対しては、感謝の気持ちはありません。神様に対する神様の恵みに対する感謝の気持ちもありません。また、周りの人たちも目に入ってこないんです。見えないんです。ただ、穀物、財産だけに関心があるということになります。もう一つは、自分に対する確信が満ちている人です。つまり、自分が全てをコントロールできると今考えるんです。さっき何年分も今準備しているから、ということです。この人がこういうなっているのは環境的な要因があるんですね。広い土地がありました。また、豊作になりました。もうすでに持っていた、その、富がありました。それによって目が確保されたということになります。周りが見えないんです。だから自分がもう未来のことを心配しなくていいんだ。なぜこんなにたくさん用意しておいたから。そういうものになります。だからこんな人に神様は愚かなものをと言うんですね。それで、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと神様はおっしゃいました。今金持ちは何と言いましたか？さっき何年分も、だから何年後のことも全部考えたんですけども、神様は今夜と言われました。考え違いです。また金持ちは愚かで自分が全てのことをコントロールできると思うんですけれども、神様は 今日今夜あなたの魂を取り去られるんだと。自分の命をコントロールできないんです。自分の命をコントロールできる人はいるんでしょうか。誰一人もいません。なのに私たちはこの地上でずっと永遠に生きていくように考えて生活している。たくさんのことを集めようとしている。周りの人たちを考えない、見えない、関心がない。神様に対しても同じ。こういうような人がこの例え話に出る金持ちのような人です。神様の許しなしには何もできないが私の人生でしょう。今夜この神様が私たちを呼ばれると、私たちの計画はもうすべて台無しになるということであります。これを分かるならば、どのように歩んでいくべきなのか、どのように生きていくべきなのか、もう一度考えなければならないと思います。本当に人生目標は何なのか。規模は物質にあるのではなく、財産にあるのではなく、神様の御手にあるということを私たちはもう一度思い出し、またそれを考えなきゃならないと思います。だから何を食べようか何を飲もうか心配してはしなくても良いということなんです。聖書はその話たくさんあります。まずフィリピの4章19節を見ると、共に読んでみましょう。皆さん前見ながら、せーの。私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要なすべて満たしてくださいます。あなた方の必要をすべて満たしてくださる神様だから。神様が私たちの必要なすべてのことを知っておられる。次の言葉を見ると、もう皆さんよくご存知である、マタイの福音書6章のことで、ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って心配しなくても良いのです。これらのことはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の父の天の父が知っておられます。あなた方の天の父ということが、さっきイエス・キリストが言われたそのことなんです。私たちのすべてのことを知っておられると、イエス・キリストは話しています。また、6章の34節を見ると、だから、明日のことは明日のことまで心配しなくても良いのです。明日のことは明日が心配します。ハレルヤ。明日のことは明日が心配するから。神様が、天の父が、あなた方の父が、あなたが必要なすべてのことを知っておられるから、それで満たしてくださるから、心配しなくてもいいんだと、今、イエス・キリストの話なんです。私たちはこの地で永遠に生きるつもりで生きているかもしれないんですけれども、皆さん。今日、今夜、神様が、私の魂を取り去れるかもしれないんです。これは皆さんを脅かすことではないんです。実際に私たちは想像できないことがたくさん起きるんですよね。それで愛する人が私のそばから立ち去る場合も結構あります。コロナのことでたくさんの命を失いました。宣教師たちのほとんどが亡くなった、ほとんど1年2年の間に亡くなられたほとんどが、90% がコロナのことなんです。そこには40代も50代も60代もいました。自分は大丈夫というように言える人は誰一人もいないと思います。いつ神様どこに行くかわからない。自分の人生だと言っても自分がコントロールできる人は誰一人もいないです。なのに私たちは何を食べようか何を着るか、それで集めることで今熱心になっているんじゃないかと思います。このことを知っている人は本当に自分の人生は誰のためにどのように生きるべきかと、その悟って祈って また自分の人生は主の御手にあるということを悟って委ねていかなければならないと思います。失敗も病気も死ぬことも全部主の御手にあるからです。ハレルヤ。愚かな金持ちの比喩を今追えながら言い過ぎる人は21節でこんなこういうふうに言われました。皆さん21節を見てください。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですと。自分のために蓄えても神に対して富まないものだと。たくさん持っているとしても本当の金持ちではないという話なんです。自分のことばかり考えると自分の力で全てをコントロールできると思っているとそれで絶えずもう集めるその人は実際に神に対しては貧しい人生だと今話しているんです。そういう人は、金持ちの人は自分一人では豊かに生活するができるでしょう。でも、今、遺産の問題で、また、今自分の財産問題で悩んでいるというように、本当に、この不安といつも戦って生活するしかないと思います。その恐れを解決するためにより貪欲になると思います。それで神様に捧げることにもケチ、周りの人たちにも関心がない、あるいは家族に対してももう関心がないともたくさんいるんです。自分の人生だけを考える人たちです。だからその人はお金しかないということです。だからお金がないと、財産がないともう死ぬんだと、まあ、そういうふうに思う人がこの世の中でいっぱいいるんです。なぜ頼りがないから。イエス様は34節33節でもう一度財産について言われました。財産を売って施しなさいと言われたんです。自分のために財産を集めるのではなく、神様と隣人のためにそれを使いなさいということなんです。でも多くの人たちが34節を見ると、あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのですという言葉を誤解しているんです。間違っている解釈。心のあるところにお金もあるというように理解している。つまりその何の話でしょうか。私は心がないから寄付やまた救済などをしなかったと言いたいということなんです。わかりますこの差が。イエス様を話している、あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もありますということは、私たちはこれを逆に解釈して、心があれば、私そういうに、ところに、お金を使います。だから私は関心がなかったということです。だけですと言うんですが、そうではなく、イエス・キリストはまず、あなたの宝をそこに寄付しなさい、投げなさい、また、施しなさい、救済しなさい。そうすると、あなたの心もそこについていくんだと話して、だから私はいつも言い訳を探すんです。この聖書の言葉を通しても逆に解釈して、いや、自分はそう、本当はそうではないんですよと、そのつもりではないんですよと言うんですけれども、そうではない。逆にです。だから、神様の働きに、神様の仕事にお金を使えると、あなたの心はそこに行くんだと。隣人に、周り人たちにお金を施すと、 その人たちに新たな心も関心も生じるんだと今イエス様の話なんです。この差を皆さんよく理解してください。逆に解釈して言い訳するんじゃなくて、そしてイエス様はこういうように話しました。自分のために天にすり切れない祭を作りなさい。これはいくら引き出しても限りがない天通帳で、天の筒を作りなさい。だからこのように蓄えるんじゃなくて、神様、御国にそれを蓄えることを、まあ、考えて、それに、まあ、気をつけなさい。そういう話をしているんです。主のために財産を使うこと、隣人のために施すこと、それがいくら引き出しても残高がなくならない、その通帳を作ることだということです。はい、それ皆さん、今日本当に私たちの生活しながら結構悩んでいる話を今、今日の聖書は話しているんです。悩みがあるんです。でも皆さん、何が一番賢い人生でしょう？何が一番金持ちで生きる方法なんでしょうか？世の人たちは、ほとんどの人たちは、この地、あの、この世ので心配しなく生きるためには、無駄に使わず、まあ、節約しながら、金庫に、まあ、貯金するということ、それが一番安全で、一番いい方だと言うんです。もちろんそれもいい方だと思います。そうすることによって、老後が楽に暮らせるんだと思うから。これはほとんどの考え方なんですけれども、今日イエス様が、そんな人たちに愚か者と言われたことを皆さん覚えてください。それが悪いということではなく、そればかりに考えると、それが良くないということを話しています。今、イエス・キリストは神様は、神様に対して、富まないものと同じだと言うんです。私たちがこの世の中で生きているとき、本当に持っているものはないかもしれないけど、神様に対しては、富むものとして生きていくべきだと信じます。どのように歩んでいくべきなのかということになります。自分だけを考える人たちは、神に対しての信仰もない。御国に対しても信仰もない。神様の約束の言葉に対しても信仰がないから、この財産、物質、金、それだけに今頼って、それに捕まえているしかないとだと思います。私たちには自由が与えられました、皆さん。管理者です。管理人です。神様がたくさんの財産を、たくさんのお金を与えてくださったら、なぜそれをくださったのか、その目的は何か、私は祈っていくべきなんです。それをどこに使うべきなのか、もちろんそれも祈るべきです。なぜ？私たちは管理人だから。管理者は、囚人の思い通りにそれを管理して、それを使わなければならないからです。自分のものではないということを皆さんまず覚うべきです。財産の奴隷になって、使うことも恐れて、どのように使うかもわからないまま生きているんじゃなくて、神様の管理になって、神様の御心に従って、それを自由に使える。それを通して、擦り切れない財布を作っていく皆さんの人生になりますように、祝福します。アメン。難しい話ですね、今日は。難しい話であることわかりますけれども、伝えなければならないとなります。優しい言葉、従っていきたいその言葉だけではなく、難しい言葉を通してもう一度自分の生活、自分の信仰のことをチェックしなければならないからです。使徒パウロの告白を最後に読みたいと思います。この告白が自分の告白になりますように皆さん祈りましょう。共に読みたいと思います。コリントの手紙 6章9節から10節の言葉です。読んでみましょう。せーの。人に知られていないようでもよく知られており、死に欠けているようでも身を生きており、懲らしめられているようでも殺されておらず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何を持っていないようでも全てのものを持っています。アメン。パウロの告白です。貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持ってないようでも全てのものを持っている、この信仰、目に見えないものを求めるんじゃなくて、目に見えるものはないかもしれないけど、心を金持ちになって神に対して友になって神様を喜ばせることができる、皆さん私一人一人の信仰になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。